皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会866回、創世記の第8回2017年10月27日です。もう10月もですね、終わりですね。それでも昨日はなんかドラフト会議があって、ですね、ああいうところで注目をされるというのはすごく光栄だと思いますけど、その後大変ですね。あの期待に沿わなきゃいけませんからね。結構素晴らしいこの引き合いがあった後、あまり活躍しない先輩も日本ハムにはまだいますからね。それからあれですね、あの野村克也さんなんか全然番外だったんですね。あのドラフトなんか全然あの注目されるような人じゃなかった。もうほとんど補欠みたいな感じで、あのテスト生ですかね。それであれだけのあれを残す人もいるわけですから、まあ、あんまりがっかりしない方がいいかもしれませんね。それからあれですね、こうあれだけ注目されるってことはプレッシャーでしょうね。やっぱりね、励みにもなると思いますけど、うまくいかなかった時は大変ですからね。でもまた全然、問題にもされない人がバーッと彗星のごとく活躍を始めるっていうのもまた面白いところですね。それにしてもあの野球っていうのはあのなんか戦時中にあれでしょうね、あの言葉としてあの使われるようになったんですよね。一塁二塁なんかもそうでしょう。ファーストセカンドサードっていうそのは外国語じゃいけないというので、ですからね、バッターじゃなくて打者だったりね、ピッチャーじゃなくて投手だったり、まああの週休なんていうあの、このサッカーのあれも週休スタートじゃない、蹴るんですね。今週休スタートって何だか分かんないです。週休2日かなみたいなそんな感じになっちゃいますけど、やっぱりあの全部日本語にしなきゃいけないという時代ですね。さてそれと関係のあるこのあれですね、バベルの塔に行きたいと思いますが、今日は創世記の11章ですね、11ページ旧約聖書の11ページ下段の11章、創世記の11章です。お読みします。全地は同じ発音同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。そこにしましょうか。まあ最初は全地は同じ発音同じ言葉であったっていうんですね。そして、時に人々は東に移りですね、まあノアの、まあ、子孫たちですよね。東に移り、シナルの地に平野を得た。シナルの地っていうのはユーフラデス川のですね、沿岸地域ですね。大体あの、文明の発祥っていうのはあの川と関係があるでしょ。4つの川ですね、そこの近くに文明が、まあ、発祥したというふうに言われるわけでありますが、シナルの地に平野を得てそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。あの初めレンガっていうのはあの日干しだったそうですね。日干しってあの火に干す方ですね。日干しにされる方じゃないんですけど、日干しであった。でこれ奴隷の仕事だったそうですね。でそのうちに、まあ、技術が進んで今度は火で焼くようになっていくということだそうでございます。よく焼こうっていうのはまあどっちだったのかこれは分かりませんが、こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。アスファルト、まああれですね、粘着材料ですね、歴性とも言うんですか、これを使うようになったんですね。その、まあ、基礎があって初めて、まあ、バベルの塔のようなああいう巨大な建物を建てることができるようになったと ということであると思います。まあ、文明の発達があったということですね。4節、彼らはまた言った、さあ町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて全地の表に散るのを免れよう。町と塔とを建てるんですね。でこのバベルの塔というのはなんか高さ90メートルぐらいあったそうですね。だから当時としては大変な建物であったわけですよね。これがこの間もちょっとあれしたブリューゲルのですね、バベルの塔の絵でありますけども、しかし本当にバベルの塔がこういう形をしていたかどうかっていうのはわからないんですね。見てないんですから。でこのブリューゲルもイタリアに行って、そしてローマの コロッセオですね、コロシアムですね、あの建物を見てこの形を、まあ、このイメージしたというふうに言われているんですね。ですから本当にこういう形であったかどうかはわからない。それにしても高さ90メートルとかね、本当に、まあ、言ってみりゃもう文明がそんなに発達していない時代でありますから、大変な高さであった。そして、その頂を天に届かせようですね。これは、まあ、一種の神への挑戦であります。神への挑戦、人間の、ですね、神に挑戦する、そんな気持ちを持って、天に届かせようと。そして我々は名を上げて全地の表に散るのを免れよう。このそして時にですね、時に主は下って人の子たちの建てる町と塔とを見て言われた。民は一つで皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることはもはや何事もとどめ得ないであろう。さあ我々は下っていって、そこで彼らの言葉を満たし、互いに言葉が通じないようにしよう。そこまでにしたいと思いますが、神様はですね、下っていったんですね。人間の方はこの頂を天に届かせようと、下から上へですね。しかし神様はですね、上から下へとですね、下ってこられるんですね。同じ言葉、同じ思想であった。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることはもはや何事もとどめ得ないであろう。さあ我々は下っていって、そこで彼らの言葉を満たし、互いに言葉が通じないようにしよう。このレジュメの方をご覧いただきましょうか。2つ目の三角ですね。バベルの塔、バベルは混乱させるという意味があるそうでございます。混乱させる、ですからまあですね、神様のですね、御心ですね。そして、塔建設の素材はアスファルト、歴史ですね。でその高さは90メートル。それはまさに創造主への反逆であったと。さっきも読みましたけども、さあ人がですね、さあ町と塔を建てて、その頂を天に届かせよう。我々は名を上げてと、こういうふうに言っておりますが、神様の方は我々は下っていって。我々って何ですか。神様はお一人ですけど、三位一体ですね。三位一体の神様ですから我々になるんですね。神様が多神教になっちゃったわけではないわけですね。まあ、人のアップと神のダウンですね。人間がどんなに、傲慢になり、そして、自らを誇っても神様の前にはまさに塵のような存在であると言ってもよろしいと思います。8節に参ります。聖書の方に行きます。8節、こうして、主が彼らをそこから全地の表に散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。 主はそこから彼らを全地の表に散らされた。確かに日本でもですね、さっきまあ野球のことで申し上げましたけど、ですよね、言葉を、日本語を例えば朝鮮の人たちに、ですね、使わせる、台湾とかですね、占領地の国民にはですね、日本語をこの表せるという、そういうようなことを行いましたね。ですからこれ昔のことではないんですね。実際問題としてロシアでもそうでしょう。ピョートル大帝がその、ウクライナとかですね、ポーランドとかなんかそういうところを占領すると、そこにやっぱりロシア語を押し付けていく、押し付けていくというのはおかしいんですけど、まあそういうことはありますね。あれでもそうですね、ヒトラーもそうでしょう。占領地にですね、ドイツ語を押し付けていくということはあるわけですよね。ですから言葉を習わせて、そして自分たちの異性を示すと同時に統治しやすくするっていうことですかね。民族の独自性みたいなものをなるべくこの削いでいくというような意図もあるかと思いますけども、いずれにしても自国の言語を押し付けていくというような傾向は今でもあると言って、よろしいと思います。そして日本でもですね、さっき申し上げたように英語は使わないですね。英語は使わなかったですから、例えばアメリカってはあんま言わないで米国って言ったんですね。そしてイギリスは英国ですからね。そして、ロシアはロ国ですからね。みんなそういうふうにして日本語漢字を当てたんですよね。中国は中華思想がありますから、比較的漢字の国ですから、そんなに違和感はなかったかと思いますけども、それでもシナと言いましたからね。当時中国とあまり言わなかったですね。シナって言ったですね、チャイナをシナとこう言ったわけでありますが、ある意味ではこのあるこの軽蔑のあれを含んでいたと思いますね。そういうふうにして結局この権力というのはですね、言語を統一したり押し付けたりしていくという、そういうことですよね。9節に行きましょうか。これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。混乱させるという意味でしたね、バベルというのは。主が全地の言葉を乱された、主はそこから彼らを全地の表に散らされたですね。中央集権国家といいますかね、なんかそういうものを散らされて、それが神様の意図であったということですね。その次に参りたいと思います。10節、セムの系図は次の通りである。セムは100歳になって洪水の2年の後に、アルパクサデを産んだ。セムはアルパクサデを産んで後500年生きて男子と女子を産んだ。そこでにしたいと思います。この名前の中でアルパクサデというのが出てきます。この前もちょっと申し上げたかと思いますが、このセムっていうのはもともとっていうかノアの長男ですね。セムハムヤペテですね。そして、セムとヤペテはあれですよね、父の、なんていうかね、集体を覆う愛を持っていたですね。それでハムはですね、食べられちゃったわけじゃなくてあんまり良くないんですよね、その後ね、やっぱり。そしてこのセムの系図からですね、ノアの長子であるセムのところからですね、この洪水の2年の後ですね、ノアの洪水の2年の後にアルパクサデを産んだ。これが素晴らしい系図になっていくんですね。ちょっと開いてみますか。新約聖書の ちょっと待ってください。新約聖書の、89ページですね、ちょっとご覧いただけますか、後ろの方ですね、新約聖書89ページ、9ページの頭から、名前がずらずら並んでおりますが、5行目ですね、5行目、6行目ですね、ここにアルパクサデというのが出てきます。アルパクサデ、そしてその次が、次っていうかその前はセムですよね。セムの、それからあれですね、その上が、まあ、ノアになっていくわけですけども、このアルパクサデという人物は、つまりですね、イエス様のこの系図なんですね。イエス様を産む系図であるということですね。ということは、やはりこの、あれですね、親の信仰といいますか、それがこの祝福されていると言ってよろしいかと思います。創世記の方に戻りますが、この人物がいるっていうことは素晴らしいことですね。そうするとあのお父さんの集体をですね、隠すか隠さないかということで、あの結構その後の子孫も変わるってなると、私たちもあれですね、あんまり酔っ払ってなんかして変なことをしたり、ね、あんまりできませんね。もう取り返しがつきませんけどね。このアルパクサデというのを覚えておいていただきたいと思います。そして12節、アルパクサデは35歳になってシラを産んだ。アルパクサデはシラを産んで後403年生きて、男子と女子を産んだ。シラは30歳になってエベルを産んだ。シラはエベルを産んで後403年生きて男子と女子を産んだ。すごいですね、403年も生きて、そして16節、エベルは34歳になって、ペレグを産んだ。エベルはペレグを産んで後430年生きて、男子と女子を産んだ。すごい長命ですよね。18節、ペレグは30歳になってリュウを産んだ。ペレグはリュウを産んで後、209年生きて、男子と女子を産んだ。リュウは32歳になってセルグを産んだ。リュウはセルグを産んで後、207年生きて、男子と女子を産んだ。この辺みんなもう長命ですね。22節、セルグは30歳になってナホルを産んだ。セルグはナホルを産んで後、200年生きて、男子と女子を産んだ。ナホルは29歳になってテラを産んだ。ナホルはテラを産んで後、119年生きて男子と女子を産んだ。テラは70歳になってアブラム、ナホルおよびハランを産んだ。いよいよアブラムが出てきましたね。アブラム、アブラムが出てまいります。そしてこれはもちろんあれですね、信仰の父と呼ばれる人物であります。そしてもちろんこのですね、イエス・キリストにつながる系図ですね。27節、テラの系図は次の通りである。テラはアブラム、ナホルおよびハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランは父テラに先立ってその生まれた地カルデアのウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライと言い、ナホルの妻の名はミルカと言って、ハランの娘である。ハランはミルカの父、またイスカの父である。サライは馬爪で子がなかった。 なかなか生まれないんですよね、子がね。でも神様は約束されたんですよね、子を与えると。でも冗談でしょ、こんな年取っちゃっておばあちゃんになっちゃってなんてですね、せせら笑ったんですけど、神様の御言葉は必ずなるんですね。そして、まあ、イエス・キリストにつながっていくわけですから、すごいことですね。31節、テラはその子アブラムとハランの子である孫ロトと子アブラムの妻である嫁サライトを連れてカナンの地へ行こうとカルデアのウルを出たが、ハランについてそこで死んだ。あそこに住んだ。テラの年は205歳であった。テラはハランで死んだ。ハラン含みだったんですね。この、レジュメの方をご覧いただけますか。12章の方ですね。12章の1節からの方ですね。大いなる国民都市と、まあ、神様が約束してくださっていますが、この新約聖書のガラテヤ書の3章16節の中にこういう言葉があります。約束はアブラムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは多数を指して子孫とにと言わずに、一人を指してあなたの子孫とにと言っている。これはキリストのことであると、子孫単数ですね、あなたの子孫というのは単数、複数で言うならもうね、その他大勢ですけど、これはですね、イエス・キリストのこと、救い主が生まれるということのあれですね、約束といいますかね。それから祝福のもといとなるであろうという言葉がありますが、これですね、もうちょっと先行かなきゃいけないですね。聖書の方に戻りましょう。12章の方に参ります。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろうですね。これが今のイエス・キリストがこの子孫の中、子孫として誕生するという祝福ですね。このもといとなる、全人類のですね、祝福のもといとなるということですね。それはイエス・キリストによってですね。3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福されるですね。地のすべての輩はあなたによって祝福される。これキリストですね。アブラムはずっとその後生きているわけじゃありません。イエスキリストですね。4節、アブラムは主が言われたように入れたった。ロトも彼と共に行った。アブラムはハランを出た時75歳であった。アブラムは妻サライと弟の子ロトと集めたすべての財産とハランで得た人々等を携えてカナンに行こうとしていでたし、カナンの地に来た。カナンですね、これはパレスチナですね。パレスチナ、今でもなんかいろいろ揉めたりなんかしてるあのパレスチナですね。そしてその前にアブラムはハランを出た時とありますが、これはハランはメソポタミアの、まあ、商業中心地といいますかね。で偶像礼拝の土地であったんですよね。特に月の神といいますかね、これの礼拝の、まあ、盛んなところであったと。で結局神様はなぜアブラムをですね、そこからこの出て行きなさいというこの命令を下さったかといえば、やはりその偶像礼拝からこの引き離すですね、偶像礼拝の力なんですかね、性別するというか、そして 真の神様をですね、この信ずる者として用いると、こういうふうな意図があったというふうに言うことができると思いますし、そしてもっと大きなことを言えばイエス・キリストですね、のこの信仰のもといとしてですね、このイエス・キリストがそこから生まれるという、そういうこの性別ですね、清いものとして、偶像礼拝とかそういうものからこの切り離して、そして清めて用いるという、そういう意図があったと言ってよろしいと思います。75歳って言いますからね、まあ今の寿命と違いますからね、何とも言えないんですけどね、まだ青年時代でしょうね。カナンの地に来た、パレスチナに来たんですね。6節、アブラムはその地を通ってシケムのところ、モレのテレビンの木のもとに着いた。その頃カナン人がその地にいた。時に主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与えます。すごいですよね。それで今でもこれでもってあれですからね、それこそイスラムによって、まあ占領されていた箇所にですね、戻ってきてるわけですからね、まあ国際法上はまあちょっと人間の法律の中ではまあありえない事柄ですよね。ですからまたいろいろ問題も起こっているわけでありますが、この聖書に従えば、まあある意味で、このカナンはですね、アブラハムに与えた地であるということに、まあ、なるわけだと思います。7節、時に主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与えますですね。これに従っているわけですね。今アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。祭壇を築く、やっぱり信仰者としてのですね、この本文というか、それを忘れない。8節、彼はそこからベテルの東の山に移って天幕を張った。まあ生活を始めたということですね。西にはベテル、東には愛があった。そこに、彼は主のために祭壇を築いて主の名を呼んだですね。まあこの祭壇を築く、どこ行ってもですね、いつもこの祭壇を築いて主の名を呼ぶ、彼の信仰生活の基本であると言ってもよろしいと思います。9節に行きます。アブラムはなお進んでネゲブに移った。ネゲブっていうのは死海っていうのがありますね。死海、死んだ海ですね。デッドシーですね。あそこのですね、南西に広がる乾燥地帯ですね。もうあれですからね、イスラエルは乾燥地帯ですからね、ですからなんか綺麗な花を見ようなんて言ってもなかなか大変なんですよね。そして乾燥期というのがありますから、で司会っていうのはですね、まあロトの妻の話が後で出てきますけども、司会っていうのは私も行きましたけど、本当に浮くんですよ。浮くんです。別に体重と関係ないですね。浮くんですよ。ですから新聞持ってってですね、その湖の水の上に浮いてですね、新聞読んでる人がいるんですよ。不思議なですね、すごい塩分のなんかすごい、湖のようですけども、まあ不思議なところですね。死海、死海っていうのはそこには、まあ、魚はいないと、もうつまり死んじゃうんですね。それで死海と、デッドシーというふうに言われるわけですけれども、しかし最近はなんか 一種類いるっていう説が出てきたりなんかしてですね、よくわかんないんですけども、この死の海ですね、その、まあ、南西の地帯にですね、この ネゲブっていうのがあって、そこに移った、10節に参ります。さてその地に飢饉があったので、アブラムはエジプトに帰流しようとそこに下った。飢饉がその地に激しかったからである。11節、エジプトに入ろうとしてそこに近づいた時、彼は妻サライに言った。私はあなたが美しい女であるのを知っています。それでエジプト人があなたを見る時、これは彼の妻であると言って私を殺し、あなたを生かしておくでしょう。どうかあなたは私の妹だと言ってください。そうすれば私はあなたのおかげで無事であり、私の命はあなたによって助かるでしょう。風もエゴイストっていうか奥さんはどうするんですかね。15節、また、ごめんなさい、そうですね、14節から言いますね。アブラムがエジプトに入った時、エジプト人はこの女を見て大層美しい人であるとし、またパロの高官たちも彼女を見てパロの前で褒めたので、女はパロの家に召し入れられた。パロっていうのはまああれですね、最高権力者ですよね。そこへ召し入れられた。でもアブラムもあれですね、まあ給与の策とは言いながら随分なことをしますね奥さんはいいんですかね。16節、パロは彼女の家にアブラムを熱くもてなしたので、アブラムは多くの羊、牛、メスオスのロバ、男女の奴隷およびラクダを得た。もうこれで大丈夫なんですかね。祝福の元となるって言われてるんですからそれがこんな状態でですね、子孫からキリストが生まれるんですからねでもなんかやってることはどうもあれですね、あんまり芳しくない。まあ給与の策と言ってもいいんでしょうけれども、そして女はパロの家に召し入れられた。16節、パロは彼女の家にアブラムを熱くもてなしたので、アブラムは多くの羊、牛、メスオスのロバ、男女の奴隷およびラクダを得た。もう物質的にはもう儲かっちゃったんですね、ある意味での、まあ、危機であったと言ってもよいと思いますね。アブラハムの危機でもあり、そしてまたあれですね、それこそ神を信じる者の、まあ、危機でもあったと言ってよろしいと思います。18節、パロはアブラムを召し、ごめんなさい、17節、ところで主はアブラムの妻サライの家に激しい疫病をパロとその家に下された。主はあれですね、そんなことを見過ごされないですね。18節、パロはアブラムを召し寄せていった。あなたは私に何ということをしたのですか。なぜ彼女が妻であるのを私に告げなかったのですか。あなたはなぜ彼女は私の妹ですと言ったのですか。私は彼女を妻にしようとしていました。さああなたの妻はここにいます、連れて行ってください。パロは彼のことについて人々に命じ、彼とその妻およびそのすべての持ち物を送り去らせた。まあ一種の危機ですね。でもまあそれこそ生きながらえることができるかできないかというそういうまあですね、切羽詰まった現実の中で、まあ判断したことでありましょうけれども、しかし、まあ彼を責めることができるかどうかは分かりませんけど、やっぱり危機というものはある。生きるか死ぬかという状況の中で、まあ、浮かんだ知恵だったのだと思います ですね、レジュメの方をご覧いただきましょうか。祝福の元いとなるであろう、真ん中過ぎ12章の方の2つ目の黒三角ですね。祝福の元いとなるであろう。でマタイによる福音書の一章一節、アブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図ときますからね。でもこの段階ではまだアブラハムにはわからないですよね。そしてカナンの地と言われますが、カナン人はパレスチナの地中海沿岸、死海周辺、ヨルダン川以西に分散して住んでいた。私はあなたの子孫にこの地を与えます。まあ今のパレスチナ地方で今、なおもあれですね、争っているところですからね。そこに彼は主のために祭壇を築いて主の名を呼んだ。まずアブラムがやったことはですね、祭壇を築いて主の名を呼んだですね。信仰の人であったことは間違いありません。そしてアブラムはなお進んでネゲブに移った。しかしそこは飢饉の地であった。エジプトに起立しようとそこに進んだ。妻サライを妹だと偽ったですね。これが問題の事柄でありました。それにしてもこのカナンですね、の地は本当に狭い小さなところですよね。そしてここはですね、北はあれですね、アッシリアとかですね、バビロンとかですね、そして南はエジプトですね。その大国の間に挟まった通路なんですよ。そして例えばエジプトからこの北の方へですね攻めていくとなれば、そこを通っていくわけですね。どうしても影響を受けざるを得ないんですよね。知らないよ、どうぞ交通費払ってみたいな、そんなわけにはいかないんですね。いつもとばちりを食らう。そこがこのカナンの地であったということですよね。ですからもう聖書の中でもこのアッシリアからいじめられたり、エジプトからいじめられたりですね、このバビロンに連れて行かれちゃったりですね、いろんなことがありますが、とにかくこの大国に挟まれた小さな国であったわけであります。しかしあれですよね、そのイエス・キリストによってですね、今世界にそれをそのキリストを信ずる人たちがいるわけでありますから、これはまたこの土地の面積の問題ではないですね。祝福のもといとなったアブラハムですね、住んだ場所でありました。パロは彼女の家にアブラムを厚くもてなしたので、アブラムは多くの羊、牛、メスオスのロバ、男女の奴隷およびラクダを得た。まあ物質的には一時的にですね、恵まれたわけですよね、栄えたわけですね。主はアブラムの妻サライの家に激しい疫病をパロとその家に下された。パロの肉欲のためにですね、アブラムに子孫が与えられるという主の約束が無効になりそうであったからですね。神様が働いたということですね。アブラムのこの世的な思いと主の約束とが対立していた。しかし主の御心は必ずなるですね。イエス・キリストのですね、が生まれる系図ですからね。そして F.B. マイヤーという人がですね、信仰の高値目指して、アブラハムの生涯から、この人はですね、いろんな聖書の中の有名な人たちのことについてですね、本を出している人ですね。そのうちの一冊が信仰の高値目指してアブラハムの生涯からというのがあるんですけど、そこでこう言ってます。この世は私たちを厚くもてなすかもしれない。しかしそのもてなしは私たちの損失を償うにはあまりにも貧弱な報いである。 エジプトには祭壇も神との交わりも新しい約束もない。あるものは荒れ果てた家庭と両親の呵責である。尺がちょっと違いますね、こっちがね。いいのかな、ちょっとおかしいかな。放蕩息子は父親の家を離れた後、短期間の禁じられた楽しみを得たかもしれない。しかし彼は人生を生きる価値のあるものとする一切のものを失い、豚の標準にまで成り下がるのである。このような場合は自分が来た道を引き返し、初めの技を行い、アブラハムのようにエジプトを出て初めに気づいた祭壇に帰る以外に救いはない。いい言葉ですね。本当にそうですね。アブラムがですね、まあでもピンチがないとですね、ピンチがないとまたあれですね、人間はいい気になってしまうかもしれませんから、そういうピンチがあって、しかし主に守られて、そして信仰の道を歩んだ。それはもうあれですね、もう私たち自身の行く道であるかもしれませんね。今本当にもう日本もなんかどうなるんだろうかと思うような現実がありますね。今登校拒否が今朝のあれではなんものすごい、
13万5千人、
すごいですよね。僕らの時、僕のとこは40人ちょっとしか1学年にいなかったんですけど、9年間ですね、小学校中学校と学んで、そして掛け算なんかもわからない子がいましたね。でもね、休まないです。偉かったなと思いますね。わからないのに9年間でおとなしくしてるんですから、えらい忍耐力だったんじゃないかなと思いますよね。まあそれだけ案外みんな差別をしなかったっていうところもあったかもしれませんけどね、友達でありましたから。今はなんかすぐいじめに入っちゃうんですね。それはもう辛い体験でしょうからね。そして大体そのいじめられる子っていうのは何かちょっとどっかに弱さがある気弱な子とかですね、そういう子なんだろうと思いますけどね。それだけにみんなが寄ってたかってっていうのは、もう味方になる強い子がいればですね、そういうことはないのかもしれませんけど、今強い子がいじめちゃうというそういうところがあるのかもしれない。これ私小学校3年生ぐらいの時だったんですけど、実は3つ上の、6年生のガキ大将がいましてね、でこれがえばっててですね、でなんかこうみんなで腰掛けてたんですけど、僕の靴をですね雪の中へボーンと投げたんですよね。投げたんですよ。人の靴を投げると何事か。でもうとても僕なんか小さいしね、勝てるわけがないんですけど、いきなりですね相手のここを殴ったんですよ、全力で。三つ上の楽器大将、そしたらね何の反撃もなくてね、なんかベソをかき出しちゃってですね、これからやるなとかなんか言ってですね、それからいじめられなくなったんですね。ですから僕は、なるべくいじめないようにした方がいいんじゃないかと思やっぱりそういう一発やってしまえば、一か八かやってしまえばなんとかなんですけど、そこのところは優しい子はできないんですよね。そこがまたつけ目で、何をやっても反抗しないから、なおやるという、みんなでやるというような、そうあれが起こってしまう。何の話をして、聖書と全く関係がないんですけど、しかしですね、アブラムもピンチがあった。ピンチの中、それも食うか、食っていけるかいけないかというね、もうそういう本当に追い詰められた中での、まあ、人間の悪知恵というか、そういうもので、まあ、失敗をしたわけでありますが、しかし神様は必ずそんなピンチからも救ってくださって、そして、まあ、祝福のもといとして、このですね、永久にですね、 この人類の歴史に輝くアブラハムが作られていくわけであります。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、今日は素晴らしい好天を恵んでくださりありがとうございます。しかしもうすぐまた先週に続いて今週も台風が来るかもしれないというそんな天候でございますが、しかし主よ、私たちは本当に今戦争もなく、主よ、いろいろ問題はあっても平和の中にいますからありがとうございます。自分の子供を戦場に送らなければならない、そしてまたそれが遺骨となって帰ってくる、あるいは森や兄弟のようにどこで戦死されたのか、そしてまた遺骨も何も帰ってこない、そして森や兄はまだ1歳かなんかの幼子であった、そんなことがこれからありませんように、どうぞ主よ、世界に平和をお与えくださいますように、そしてまた自分たちの国の言語を創価の国に押し付けるような、そんな主よ帝国を作ることをなさらないで、どうぞ主よ、私たちを平和のうちに過ごさせてくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。